はい、どうも皆さん、気前より第、76回目でございます。はい、2回目でございます。はい、何が2回目なんでしょうねっていうのは、ちょっと本編でまた後で触れるということで、ここは置いといて、ここで話したいのは、以前もね、放送させていただきました、アイドルマスターサイド M のことについてちょっと、またかみたいな感じかもしれないですけども、ついぞ先日、11月の6日から、アイドルマスターサイド M 初の、総選挙というものが始まりまして、いや、総選挙っていうものはもうなんか、こう、最近のアイドルを物語っているんではないかっていうぐらい、よくよく言われ、なんか、ね、出てくる話題ですけども、ね、アイドルマスターっていうか、まあ、AKB しかり、ラブライブしかりみたいな、な感じでいろんな作品へね行われていることらしいですけども、まあここでアイドルマスターしかもサイド M の方でもね行われるということで、まあね今回発表させていただこうかなっていうか、ちょうどね中間発表っていうものが結果がね発表されたということで、まあね、これ言ったら多分いつ撮ってるかもろバレみたいな感じだとは思いますけども、まあ、そのことについて、ちょっと本編中っていうかね、オープニング入ったら話したいと思います。それでは、行きましょう。デジデジの気ままに寄り道クラブ。今回部室にいるのはデジデジです。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、早速ねアイドルマスターサイド M の方というか、まずはね2回目の方に触れた方がね多分謎に思ってる人たちは分かってくれる、まあ、お分かりたいっていうかね、ハテナになってる気持ちをねどっかやりたいと思うので、まあ一応言いますと、これねぶっちゃけね2回目です収録あーもうなんだろうなって思ったよ本当。もう普通に撮ってたらブツってなんか言っていきなりね録音のバーがなんか進まなくなって、あれあれあれあれおかしいぞおかしいぞって思ってたら、あー止まったもうねせっかくねこう収録でテンション上がって気持ちの高まってきたところなのにこうなるっていうのはね、いやでもこんなことでねへこたれるようなね人間っていうか弱い人間ではないんだよね僕はね。なので僕はこれからこの先もどんどん続けていきたいと思います。はい、ということで戻りまして、アイドルマスターサイド M の総選挙のね中間発表を出まして、今回はね以前サイド M 特集でさせていただいたユニットごとに得票数の多いキャラクターたちのいるユニットの順位っていうことで、出てきましたので、そちらを順次、5位まで一応出てるので5位から一応発表したいと思います。はい、ではまずは第5位が、ジュピターでございます。元黒いプロの、アイドルで最高プロに入っての新規一点ということでね、やはり根強い人気があるんだなというのをここでも実感しますね。そして第4位次が、ドラマティックスターズ。こちらはまあねアイドルマスターサイド M の看板的キャラクターアイドル、ね、ユニットでございますからね、やはりここもやっぱ人気に出るのもやっぱ手堅い部分だなっていうところはありますね。はい、そして次がフレームでございます。公務員アイドルでございますね。いや こちらもなかなか人気高いんですね割と別に低いとか思ってるわけじゃないんですけどもう僕も別に好きは好きですてかまあ正直嫌いなキャラはいないのでねでは、そして次が SEM 戦でございます。こちらが、先生元教師3人組のアイドルグループでございます。こちらも割と あの検討した方だなっていう感じで、ね、あの僕は結構あのこのユニットは大好きなんですけど、ね、あのまあ、今ちょうどね、あの収録してる最中、真っ最中にちょうどイベントやってたりとかするんで、やっぱ熱が高まってる最中なんだなと思いますね。そして次、次というかね、最後、第1位が、ね、僕も推しております、はい、ジョーカーでございます。軽音部、元軽音部の、高校生のアイドルグループでございます。いやー、やったねって感じだね。もう僕がやっぱ推して、自分がね、あの応援してるユニットっていうか、ね、たちがね、キャラクターたちがね、あの1位ってなると本当嬉しい気持ちがすごく高まってくるなっていうしみじみなんか思っちゃったけどもまあ今後もね、この後も、まあ、まだこれね、中間発表なんでね、あの、最終結果までどのようなことになるのか、まだまだ全然わからないところなんですけども。まあでもね、なんかこう、このまま1をずっとキープし続けるのも、それはそれで、王者的な感じでいい気はするんだけども、逆に一度落ちてからの這い上がりとかさ、あの、接戦の接戦みたいな感じのをずっと続けてもらえたら、逆にそれはそれで燃える展開だなと思うでね、ぜひともね、これからも、あの好きな人っていうか、アイドルマスターサイドミやってる人とか、まあやったことないけど興味あるって方はぜひともやってみて、ぜひとも投票をしてもらえたらなっていう感じで、また一体何の話をしてるんだっていうことかもしれないですけども、この話今日はね、別にアイドルマスターサイド M の特集ではないので、早速ね、本筋の方に入っていきたいと思いますよということでね、まあ前回もちゃんと告知しました通り、今回やるのはボーイズラブ特集でございます。はい、男がやるとボーイズラブの特集、一体どんなことになるのやら、いろいろわからないところではありますが、女性も男性も、まあ、ね、性別問わず、ぜひとも聞いていただけたらと思います。それでは早速テーマトークの方に行きたいと思います。君といると落ち着くな、ねえ、ぎゅっとしていい？はい、それではテーマトークですということでね、はい、もうね、どんなことになるのやらっていうのを多分えらい思われていると思いますけども、今回の特集 BL というボーイズラブでございますが、ボーイズラブとはというね、まずはね、わかんない人も多分いると思われますので、そちらからまず言いたいと思いますけども、ボーイズラブとは、男の子同士の、まあ、英語の意味を指するにっていうのをわかると思いますが、男の子同士の、恋愛を描いた、まあ、ドラマというね、物語でございます。はい、ということでね、もう一体なぜ僕がこう、ボーイズラブにハマったんだみたいな感じには結構思われるかもしれないですけども。まあね、僕はね、まあ以前も多分ちょろちょろ言ったと思うんですけど、割とオールジャンルにいろんなものアニメとかそういうものを見たりとかしてるので、そういう女性向けのジャンルだったりとかも、まあ見たりするっていうこともありつつ、大体、高校生じゃないな、多分東京越してきてからだから、多分18以降ぐらいから、こっち東京出てきてちょっと余裕ができてから、今日なんかね、なんとなく趣味の幅広げるっていう意味ではないですけども、なんとなく興味持って見始めたのがきっかけって感じですかね。なのでね、まあこうあまり BL というものに対して興味を持ってないというか、まあ、わからないよっていう人も、まあ、僕はね、そんなに興味があって、もっともっと見始めたわけじゃないっていうところからなのでね、ぜひともそういう、ね、入り口をなんか作ってあげられたらな、みたいな感じで、はい、思っております。まあね、僕のなんかね、その好きな作品とか、これをしたいな、みたいなことを、まあ今回はね、ぜひとも話させていただきたいなということでね、まずはね、漫画という、まあ、ジャンルというか、ジャンルって変だな。まあ漫画からまずは、攻めさせていただきたいなということでね、僕、まあ、いろんなね、BL の漫画って、まあ、本当にね、多種多様いっぱい出てますけども、まあ、僕、とりあえず、漫画家さんということで、今回一人、ね、絞らせて、紹介させていただこうかなと思いまして。ということで、僕が一応今回、紹介しますのは、 コシノさんっていう、漫画家さんがの、作品とか、まあ、漫画家さんでございます。こちらね、その検索していただけたら多分わかると思うんですけども、割とその絵柄というのかな、もうその絵、あの漫画の絵を見ていただけるとわかると思うんですけども、あんまりそのなんだろうな、僕の印象かもしれないですけども、女性向けっぽくないかなっていう感じがするんですよね。そのなんだろうな、まあ、定番のなんか少女漫画のなんかキラキラした感じのとか、その目が大きくてなんかとかね、そのまさにその少女漫画的なイラスト感ではないんだけども、なんかその なんだろうな、男らしいっつうとまたちょっと意味合いがまた違ってきそうな感じなんですけども、なんかこうね、見た目的にはその普通なんか普通っていうのかな、ちょっとこの表現がちょっと正しいのかどうかちょっと僕もわかんないですけど、なんか普通の男の男性っていう感じの、うん、なんか見た目なんだよね。そのまあイケメンって言えばイケメンなね、そのキャラクターはキャラクターでいると思うんだけども、なんかそう普通にいそうとか、なんかそういうなんか僕の中でのね割とイメージなんですけども、なんかそういう感じのキャラクターたちなんですけど、割とそのなんだろうな、まあこれはその BL とかそういうものに対しては割と多いのかもしれないし、そのまあ恋愛ドラマ的なものに関しては結構そうなのかなっていうのは思うんですけども、結構やっぱその心理描写というか、まあいろんなその自分の中での葛藤みたいな、もやもやもやもやって、そのなんだろうな、割とその、まあなんだろうな、もともとそのなんて、こう、まああんまり、その差別表現みたいな感じにするから、あんまりなっちゃうからあんまり言わないですけども、まあとりあえずあんまりそのもともと男の人が、まあ好きじゃないっていう、まあ恋愛対象がもともと女性の、まあなんかキャラクターだけども、なぜかその、相手のそのねキャラクターにその 何やらそういう気持ちが芽生えてしまって、でもなんかそのこう言い出せないしみたいな感じのとか、まあそのなんだろうな、こう付き合い始めてもこういろんなことでこう葛藤する、割とそのなんだろうな、こう言ったらあれですけど、めんどくさい感じの男性というか、そういうのが割と多い気が僕の見てる中まあ、こうもやもやもやもやしながらもね、少しずつ一歩ずつ進んでいくみたいな感じか、なんかこうまあある種等身大とか、その思考的に別に乙女というわけではないけど、どっちかといえばリアルな人間の思考に近い気がなんか僕の中ではして、なんかなんだろうな、親近感ではないけども、そういう部分がなんか垣間見えて面白いなっていうのでって思っているね、作品で結構いっぱいというかね、今現状でも何冊か本は出てるんですけど、まだうん、そうでも10冊以内かな、全部出ててもだから多分まだまあ結構ね、そのなんだろう、周期が割とペース的にその コンスタントにポコポコ出てるわけでもないっていうのと、まあ割とそのなんだろうな、その続きものではないっていうか、そのまあ一冊で完結してるのも惜しいのは、一冊の中にも短編集的な感じのもので、まあ収まってるものも割と多いので、まあ読みやすいのかなっていう感じは思いますね。ただこれが多分その BL の作品の一歩目にするのがまた正しいのかどうかっていうのはちょっと僕の中ではわからないですけど割とそのもっとそのもっともっと女の子が見るような感じのに近い、このまさにイケメンが出てきてね、かっこいい男の子とね、かっこいい男性とね、可愛い男の子がねの恋愛だったりとか、そういう感じの方がまあどちらかといえばどっちきやすいのかなって気もするけど、割と僕はこの人の作品は好きで、よく結構何回も読み返したりとかは割としてますね。あと割とこの人の作品ね、そのドラマ CD とかね、その、になったりとかしてるものも多いのでね、そういうその音声の媒体から入るのも、まあ、ありなんじゃないのかなっていうのを、まあ、若干思ったりとか。で、ここに出てきたドラマ CD というキーワードがちょっとまた次に生きていくんですけども、まあ、ね、またちょっとその越野さんの話ちょっと戻っちゃいますけど、今ね、ちょうどね、越野さん一応、漫画雑誌の方で、2作、連載中なんですね。一応、雑誌の方が、キャブっていう、雑誌と、もう一冊が月刊マガジン B ボイ という作品で、今ちょうど一作ずつ、まあ、連載してるんですけども、一応こちらね、今連載ちょうどしてるやつって、ちょうど、なんだろうな、その、この人の作品の中に出てきた、もともと、その作品に出てきた、サブキャラクターかな的なキャラクターとか、その、まあ、この人の作品の弟が、まあ、メインになってる、ね、作品で、で、そうだな、ちょっとそのキャブっていう方で連載してるのが、その、なんだろうな、まあ、俗に言うカップリングっていう、まあ、これも結構専門用語みたいな感じの言い回しであれなんですけども、まあ、その、なんだろう、カップルの、まあ、男と女だったら、まあ、そう、組み合わせみたいな感じの、その男同士の組み合わせを、まあ、意味するんですけども、まあ、そのキャブの方で連載している、ね、新庄くんと笹原くんっていう作品が今ちょうどやってるんですけど、そちらがちょうどその、でね、まあ主人公、そのカップリングのキャラクターが、その、まあ、その片方が、オタクの、まあ、割と足コミュ障な感じのキャラと、まあ、真逆ぐらいのキャラクターの、その、まあ、まあ、チャラいって言うとあれだけども、結構ね、そういう感じのタイプの逆な、ね、キャラクター同士が、まあ、俗に言う、その、オタクとリア充みたいな感じのタイプが、まさかのね、思わぬ具合に、なんか、なんでこうなってしまったんだみたいな具合に、ね、だんだん、その付き合い、方向になっていくみたいなね。っていう作品なんで、なかなかね、この組み合わせはあまりないのではないかみたいな感じのね、面白い、ぜひともね、興味持たれる。今ちょうどまあ連載しちゃってるだと、もう結構進んじゃってるので、一応コミックスがね、そちらの方はもう第1巻が、まあもうちょうど発売しているので、そちら見てね、なんとなく興味持ったらそっちの連載の方も、まあ見てもらえたらなっていう感じには思っております。はい、ということで、先ほど、そして次に行きたいと思いますけども、漫画の次は何だということで、今度はドラマ CD の方に行っていきたいと思いますよ。さっきもね、越野さんの原作のね、ドラマ CD ってのは結構何作か、まあ、モテてるので、ね、聞いたことあるよっていう人もいるかもしれないですけども、まあね、ドラマ CD については、これはね、僕、なんだろうな、ボーイズラブの、ドラマ CD 聞いたのは、初めてっていうとあれだけど、自分でその、買ったのも、まあ、付近だとは思うんだけども、買うっていうよりかは、最初は、レンタルで借りたんだよね。そう、買ってないんだよね、最初に、聞いた時は。これ、なんだろうな、こう、関東近郊のすごいローカルな話になって申し訳ないんですけども、渋谷の、蔦屋、大手、レンタルショップのメーカーでございますが、そこが、もう、CD の取り揃えの、ね、なんだろう、規模がものすっごくて、もう、なんでも揃うぐらいいっぱい置いてあるの。で、もう、他のお店じゃ全然置いてないっていう、ボーイズラブのドラマ CD も結構置いてあって、割とね、そこで結構僕何枚も借りて、結構聞いた。それで。そうそう。それでね、聞いたのは、の中にその越野さんの原作の、なってるドラマ CD も、まあ、何作かあったので、そちらも聞いたりとかはしてたんですけども、まあね、そういう、その、音で楽しむ、もうその、なんだろうな、絵だけではなく、その声優さんの演技も相まって、その感情とかがしっかり伝わってくるっていう、このドラマ CD という媒体の、ものでちょっとね、これもかなりちょっと、こっちは、なんだな、知名度割とよりもっと低くなってしまうかもしれないんですけど、でも僕は結構てか割と好きなものなんですけども、こちらがですね、裏カレという、作品になっておりまして、こちらがね、なかなか面白い、こちらはね、ちゃんと僕買った作品なんですけども、こちらがなかなか面白い販売方法をしておりまして、トレーディング、CD っていう、なんていうか、ちょっと、その言い回しが全然多分わからないと思いますけども、まあ、俗に、まあ、トレーディングカードっていうのはよく聞いたことあると思うんですけども、まあ、それに、まあ、割かし近くて、 で、あのその裏から、こちらの作品は主人公が、まあ、主人公は決まってるんですけど、清水優くんっていう男の子が基本主人公なんですけども、その CD の種類が一応5種類ありまして、そちらの5種類の、CD にでそれぞれ相手が違う、その清水優くん以外の、あの意外というか、その清水優くんの恋人になるキャラクターが、あのそれぞれ別で別になって、売ってるっていう、なかなか面白い不思議な、あのね、あの販売方式をしていた、まあ、作品だったんですけどもねなので割とその、まあ、500円で買えるとかっていう、その割とお手軽に買える CD 的な感じで、まあ、販売されてたので、なんか、あの、面白いなっていう感じで、まあ、なんとなく僕も、お店の方に行って、その、絵柄的なものかな？で、割と僕惹かれた感じはあるんだけど、ですけど、こちらが、ね、イラストの方を一応、そのジャケットとか、いろいろね、キャラクターたちのデザインとかいろいろやってくれて、くださっているのが、瀬田ひな子さんという、漫画家さんなんですけども、が、デザインしてるんですけど、まあ、聞いたことある人はあるかどうかわからないですけども、ですね、また止まっちゃいましたが、まあいい、続けていきます。はい、ということで、ですね、戻りまして、そう、こちら絵柄でね、ちょっと気になったんですけども、こちらがね、やってるのが、瀬田ひな子さんっていう、漫画家さんでございますが、キャラクターの方、デザインされまして、やってるんですけども、こちらが、ですね、わかる人がいるかわかんないですけども、ですね、霊感という、4コマ漫画ですかね、の漫画を今連載している、漫画家さんなんですけど、まあ、こちらの霊感っていう作品はちょうど、まあ、つい最近なんですけども、テレビアニメ化が決まったね、まあ作品の、まあそんな方が、書いてくださってるんですけど、割とね、その、なんだろう、可愛らしいデザインの、キャラクターたちのデザインなんで、その、なんだろうな、女の子も可愛いらしいんですけど、その、なんだろう、この裏カレっていうその BL の作品なんですけど、女性向けの、別の作品で、マイカレって作品もありまして、そっちの方で、まあ、そちらは普通に男女の恋愛物語を、まあ、意外と女性ものの作品なんですけど、そちらも、やってまして、そっちの、ね、方でも女の子のキャラクターたちを描いてたりとかもして、割とそういうので、結構ね、そういう、可愛らしいなって、その男女問わず可愛らしいデザインだなって思って、なんとなく興味持って、以前、その時は買わせていただいたんですけども。まあね、こちらの作品が、まあだから、その一枚がその、これ作品、その一番最初に出てたそのトレーディング CD のバージョンと、その第2弾で、発売されたものがもう一個ありまして、こちらに関しては、その第1弾に関してはその何の CD が出るのかわからないって、まさにトレーディングカードみたいな感じの販売の仕方だったんですけども、第2弾になって、次はそのちゃんとキャラクターどのキャラクターが出るかっていうか、もうむしろトレーディングっていうよりかはもうそのキャラクターのその続編、その元の CD の続編、もともとその500円でその CD 時代のその収録時間は元が短くて20分とか25分とかそれぐらいかな、だからこうしっかり完結して最後まで進んできている話ってないっていうとあれなんだけども、なんだろう、これネタバレになっちゃってどうかなっていうのかあるかもしれないですけど、まあでも多分もうなんか売ってないんじゃないかっていう予感もしてるので、まあ言っちゃいますけど、そのカップル相手になるキャラクターたち5キャラいるんですけど、5キャラ中その1枚目の CD で4キャラは付き合う展開にはならないんです1キャラクターしか付き合うっていうことにならないんですねまあなかなか衝撃的な事実かと思いますけどもなので、まあこの先の展開っていうのがもともとあるっていうことが前提なのですよねなので、ちょうどその続編が出て、キャラクターたちがこの先の話が聞けるっていうことになったので、ということでね、まあ、いろんなキャラクター、そのバリエーションも、まあ、割かしその、なんていうのかな、ゲームって、 的って言ったらゲーム的なのかな、そのいろんなキャラクターと付き合うっていうことになるっていうのはいろんなキャラに付き合ってるわけじゃないけどまあいろんなキャラの恋愛との恋愛を楽しめるっていう意味合いではゲーム的な観点が近いのかなって思ったんだよね。まあバリエーションも結構あって、幼馴染、同級生、後輩に先輩に大人の大人な、ちょっとね、一つというかだいぶ上な大人との付き合いっていう、まあね、いろんな、まあ結構その好きなね、あのジャンルそれぞれある人でも結構ハマれるところが一個でもあるんじゃないかなと思っているところなんですけども、でね、あの僕がね、あの一番好きっつうかね、このまあ結構割とどのキャラも魅力的でいいとは思ってんだけども、この中で一番好きなのは、その、幼馴染の、キャラ、幼馴染キャラなんだよね。その、幼馴染キャラの、野脇守っていう男の子なんだけども、その、主人公の清水優くんの、幼馴染って、結構その、なんだろう、まあ、俗に言うワンコ系っていう、その、こう、一途とか、その結構、なんかべったりしてるっていうのかな、そのまあこれの音あれで言うとあれだけども、でそういう感じのその幼馴染のことがやっぱ好き好きな状態なんだよね音だから最初は別にその恋愛感情っていうものではなかったんだけど、それがなんかね、強くなりすぎたがちょっとゆえの、まあ俗に言うこのこれはあれだね、病んでるっていうのに近いものに少しなってきましたね一巻は結構まさにそのあ一巻はその最初のやつはまさにそういう感じで、本当なんかね、他のキャラクターたちにその取られちゃうとじゃないかっていうか、なんかこうそのなんか最近そのモヤモヤ他の子と一緒にいられるとなんかモヤモヤしてくるみたいな感じなので、最初恋愛かどうかもう分かんない状態だったのがもうなんか分かったっていうことになったらね、あの思いっきしあの気持ちをね吐き出してなんか言って、それでなんかね、そういう一緒にいられないというか、その自分の自身のものにならないんだったらね、自分は消えるみたいなねえ、もう衝撃のね、あのラストがあったんですけどもまあね、それでまた2巻、第2弾の方になったらまた、まあ、仕切り直してるんですけども、一応まあそこでもそこまでそこですぐ別れになるわけではなくて、まあ一応その思いは伝えてもね、あの主人公のあのゆうくんはね、あの付き合いをやめないでくれてたっていうこともあって、あのそのままあの友達関係を続けていってはいたんだけども、そのやっぱそのね、だんだんその好きな気持ちっていうのはやっぱ常に出ててね、そのだんだんその他のね、お友達との関係とかが仲良くなってんのを見ているとね、あのいても立ってもいられないっていうことでね、あのそのいやー、ただね、もう僕は本当にこうここまで一途にね好きになってもらえるって本当にね、あの素敵だなとかね、なんかこうヤンデレが好きとかっていうのはい、ちょっと言い回し違うんだけども、いやこうやって好きになってくれるのって本当にいいなっていうの、なんだろうな、この幼馴染展開っていうのはあのやっぱ定番は定番だけども、すごいなんかやっぱ幼馴染ってやっぱずっと一緒にいるから、こう他の人と一緒あのとのなんか差がっていうか、その積み重ねてきたものが違うから、もう思いが強いのね、やっぱり。だから本当そういうのがね、いいなとか思いつつ、別に僕はそういうなんだろうな、そういう幼馴染っつっても男しかいないからっつって、あの今の話から言って、なんか、その男とみたいな感じの思われたら絶対違うからね。全然、あいつとは絶対違うからっていうことだけは言っとくんだけども。まあまあまあ、そんなことはいいとして。まあでもね、それだけ一途にね、好きって言ってくれるのは本当にいいなっていうのをね、聞いてて思って。だの子、こう、ワンコみたい、な、犬みたいにそのね、尻尾ですね、慕ってくれるっていう、それはね、やっぱ、 いいなと思って、結構これな、これも何度も聞いたし、これね、CD が一応2枚ぐらいなんだよね、その第2弾の方は。で、1枚はあの本編のストーリーで、2枚目は特典でなんか、そのなんだろうな、ある種、イフストーリーみたいな感じで、物語が出てて、こう、またキャラの別のね、視点の物語が楽しめたりして、面白かったりはしてたんだけども、あとね、そのブックレットが、一応こちらついてまして、その瀬田日向子さん先生、そちらの漫画家さんの、そのドラマ、その CD のその物語に合わせた、なんだ、その書き下ろしの漫画が入ってたりとか、あと、その書き下ろしのその小説か、そのドラマ CD 以降の、付き合い、出してからの、ゆうくんとまもるくんの、お話が入ってんだけども、なんだろうな、この言葉を男が言ったって、気持ち悪いだけだとは思うんだけども、ね、めっちゃキュンキュンしたんだよね。いやーもうね、なんかね、赤面するぐらいに恥ずかしくなって、でもなんかすっげーいいっていう、なんかもう、こう、キラッキラした、なんか、なんだろうな、こう、読み終えた後なんか、こう、なんかすごく綺麗になった気持ちになっちゃったね。いやーなんかね、そんな感じに、その、もうね、ハマって。でね、あと、そのドラマ CD の、まあね、大、大きなポイントである、まあ、声優さんがね、演じているということで、ね、この作品をきっかけに僕はね、寺島拓馬さんのことをね、好きになって、アルバム、その人がね、アーティスト活動を始めた時に始めた、CD とかを買い始めちゃったんだけども。ね、この、まもるくんをやってるのが、声優の寺島拓馬さんっていうね、まあ、以前、ラブライブ大好きな声優さんということで、なんか若干紹介した気がする、まあですけども、なんかね、ほんといいのよね、もどかしいもどかしい、その病んでるみたいな、その、ね、幼馴染感の演技もすごい良かったし、ね、もう素直に甘えられると、ほんと、ね、骨抜きな感じっていうのはよくわかるなって、ね、そういうのもね、実感させられましたっていうのがね、ありましたけど。まあね、この作品はもう、多分もう売って、一般では多分もう、販売終了しちゃってるんじゃないかなっていう。基本これアニメートとかで販売してたんですけど、僕がまだもう買った時も、もうその、リリース自体はもう終えちゃってた、あと日本残ってるものみたいな感じで置いてあった、まあ、ものだったんで、まあ多分もう売ってはない。多分買おうとするんだったら、まあ、オークションとか、なんかそのネット通販みたいなもので、多分買わないと出てこないとは思うんですけども。まあね、一応公式サイトとかもあるので、そちらで、軽く見てもらえたら、なんかいいんじゃないかなと思います。はい。そしてね、最後が、まあ、ね、漫画、ドラマ CD ときましたら、まあ、その両方を一応合わせたものということで、アニメの方にね、入っていこうかなと思って、ここまでね、もう結構話してんじゃないかなと思うんですけども、今度はアニメということで、そう、結構、てか、多分、僕が一番最初に、そのボーイズラブの方に触れたのは多分アニメだと思うんだけども、多分だよ。本当に記憶が定かじゃないからわからないんだけども、一番最初に、テレビアニメの、作品でボーイズラブのものを見たのは、世界一初恋っていう作品だと思うんだけども、こちら、こちらは本当に割と人気作品なので、わかる人結構いると思いますけども、原作者は中村俊菊先生の、原作の、漫画でございます。ね、こちら出版業界を描いた、ね、物語で、主人公の、小野寺律くんが、もともとその、文芸の、その、出版の方にいたんですけども、そちらをちょっと、まあ、アニメの、とか見てもらえたらわかるんですけど、そちらを辞めて、別の出版社の方に行って配属されたのが、少女漫画の編集部。っていうところでいきなりの、ね、違うものに、ね、触れることになってみたいな感じのにでそこでその編集長をしている、 キャラ、あ、ね、あの、た、高野、正宗っていうキャラクターがいるんですけど、実はそのキャラクターとは昔、ね、昔、ね、あの、そういった、まあ、男と、男同士の何か関係があった、みたいなところから、ね、少しずつ、なんか、なんだろうな、こう、これも本当見てて、なんか、こう、胸が、こう、キュンキュンキュンキュンするし、その、見てたところの顔がもう、なんかね、恥ずかしくて赤面してくる感じのね、もう、なんだろうな、こう、恋愛経験の少ない、僕らからっていうのかもしれないですけども、もう見てて、恥ずかしいなとか思いつつ、いや、なんかこう、こういう恋愛とかしてみたら、こう、なんかもういいなとか思ったりとか、あ、なんか、なんだろうな、こう、日本人だからっていうのかもしれないけども、割と、ね、こう、そういう好きって気持ちをストレートに感情表現しない人の方が割とね、日本人は多い気がするので、それを考えると、割とボーイズラブの作品は、結構、なんだろうね、ド直球に、こう、好きな気持ちとか、そういったものを、その、まあ、前面に、むき出しというか、押し出してくれてる気がするので、もう、ね、割と、ね、こう、恋する乙女というかね、こう、恋に飢えている人も、ね、楽しいのではないかなというか、こう、こんな恋愛してみたいとか、逆にその、なんていうのね、これを言うとちょっと違うかもしれないけども、ある種、これを元にして、自分の恋愛の、なんか、テクニックにまたしてみるのもあれなんじゃないかなってね。まあでも、本当にしたら、結構びっくりされることは、あると思いますけどね。まあ、こちらの作品も割と、絵柄をね、こちらもまあ見てもらえたら多分わかると思いますが、こちらはね、割と本当にストレートに、あ、少女漫画っぽいなっていうか、もう女の子大好きそうなキラキラした感じというか、可愛らしい、まあ、さっき見てたり、可愛い男の子とかっこいい男の人、男の子が、の、だったりとかっていうのなので、割とね、その、こういうのって、だったらその、初めて見る人、その、なんだろうな、男の人でもむしろ入りやすいかなと、まあ、僕自身は割と思ったりしております。はい。ね、こちら、まあ、テレビアニメ、ね、1期、2期と放送されて、劇場版も、去年？今年の初め？去年の終わりかな、去年だったか、去年の終わりだったと思うかな、ちょっと時期がすごくふわふわしてるんだけども、ね、劇場版も、そちら放映されまして、こちらね、まあ、先ほど言ってたやつの、あれですけど、カップリングが、まあ、一応4種類っていうか、4組の、まあ、カップルの、まあ、物語が、まあ、先ほど言った、編集の人たちじゃないキャラクターたちの物語も割と入っていたりとかするんですけども、またその中の一つのカップリングのキャラクターたちの、物語がまあ描かれて、劇場版で放映された初めてのその、まあ、何だったっけないやいやまた一瞬飛んじゃったよ話がねまあ、そのアニメでは描かれてないキャラクターたちの、組み合わせの話だったんだけども、なんか割とそちらはね、なんだろうな、結構その、今まで描かれてたやつは、結構若い男の子たちの物語だったりとかっていう感じの、若い感じのあれだったんだけど、ちょっと逆に上行ってる、なんかすごい、少し大人な恋愛みたいな、そういうものがなんか少し描かれてて、もう僕、行っちゃったからね、こう、劇場も見に行ったからね、むしろ。まあ、しかもね、公開初日に、なんだろう、こう、舞台挨拶のある公演を見に行ったからね。びっくりだよねって。周り見たら大半が女性ばっかで、あれどうしよう、男少ねえなってか思いながら見に行った記憶があるんですけどね。まあまあまあまあ。でね、まあこちらの作品は、この後もっていうか、何やら、また新たなテレビアニメの企画が進行してたりとか、もしてたりしてるので、 まあ、それも楽しみだなっていうのと、あとね、まあ、こちらの作品とまあ同じ原作者が同系列でつながっている純情ロマンチカって作品も、まあ、同じね原作者が作っている作品で、割とその世界一初恋の方にもそのキャラクターたちが割とリンクして、そのこっちそっちの方にも出てるキャラクターたちがこっちにも出てきたりとかってしていることも割とあるので、まあ純情ロマンチカの方は結構関数出てるので長いちょっと集めるの大変かもしれないですけどね。確か16、7出てるので今から集めるのもちょっと大変かもしれないですけども、そちらもあれだかなというのと、まあ、そちらもね、なんかあのアニメは1期と2期と放送して、何やらそちらも 今後新しくテレビアニメの企画が何か進行しているようなので、まあ、両作ともにね、あのぜひともね楽しみにしたいかなっていうのでっていうところと、まあ、あのちょうど僕一番最近あの見て結構ハマったやつで、ちょっと今日ね長くなりすぎかもしれないですけど、ちょっと今回は気にしないでもらえたらなって思いますんで、はい、でね一番最近ハマったのがですね、ドラマティカルマーダーっていう作品でして、ですね、こちらがね、元原作がこちらが PC ゲームの、ニトロプラスキラルっていう、あの PC ゲームメーカー、ニトロプラスって聞いたことある方、まあ、結構いるのかなって、割と有名な、ね、あのメーカーさんだったりとかしますし、これ多分、タイトルはすぐ分かると思うんですけど、あの魔法少女マドカマギカを、まあ、あの その脚本を書いている方が、まあ、そちら所属している、まあ、ゲームメーカーさんなのでで、ね、まあ、結構あのこう見てた、そのね、マドカマギカ見てた人もそうだと思いますし、ゲームそのニトロプラスのゲームの方をやってる人も分かると思いますけど、まあ、一応ねそちらは基本的にはあのニトロプラスのゲームって基本、まあ、俗に18禁という、まあ基本的には、ね、子供がやっちゃいけない感じのジャンルのものなんですけども、なんだろうな、そういうジャンルのものなんだけども、なんかニトロプラスはやっぱ他 あのゲームメーカーと全然違うなっていうの、なんかすごく硬派というか、そのなんだろうな、萌えとかそういうね、あのそういうものだけを求めて作ってる作品じゃないなっていうのをすごい思うんだよね。でそれをね、そのメーカーのその派生ブランドのボーイスラブのゲームを作ってるメーカーさんが作ってた作品で、ドラマティカルマーダーっていう作品がありまして、こちらがもう結構ね割と硬派というか硬いねお話だったりするんですけども、こうのなんて、その世界ではそのライムというそのネットっていうか、その頭の中でなんかそのなんだろうな、妄想じゃないけども、そのネット上でのなんかバトルみたいなものがなんかそういうので流行っているその世界ので、あのそれでそこのその世界の中でその主人公の青葉っていうキャラクターが主人公なんだけども、そのキャラクターがその記憶を、昔の記憶を失ってるんですけども、その記憶のその失われた記憶にそのいろんな謎がね、深められて、それにそのまあ集ったというか、まあそこね、その青葉にそのと一緒になんかいろいろな物語に巻き込まれていく、まあ男の子たちのまあ お話なんだけども、これはまあ正直、まあテレビアニメを見てたんだけども、いや難しいなって思ったんだよね。話を見ててこう設定とかもそのなんかいろいろ入り組んでるし、こうなかなかこうそのテレビアニメだけだと絶対これ伝わんないんじゃないかなっていうの、わかんない。僕も自身も多分そのゲーム自体やったことなくて、テレビアニメを初めて見て見ただけなので、全然ちょっと伝わらない部分も割と多かったので、ちょうどアニメ放送した後ぐらいに発売された、PS ビータに移植された、ドラマティカルマーダーリコードっていう、その元のねゲームの PC 版の、 あの移植ゲーム、移植の方を、なんと買っちゃいましてまあで、ただ一つ忘れてはいけないことは、僕は PS ビータを持っていないということなので、まだやれてないので今後プレイステーションビータを買ったら、ぜひともそちらのゲームもやって より世界観にはまりたいかなと、はい、思っておりますので、はい。まあね、今回、いろんな作品、今回話させていただきましたけども、なんかね、ちょっとピンとくるものだったりとか、ね、思ったりとかしてもらえたらとか、まあ、こう、なんだろうな、こう、男が語る BL というものの、その、なんか、ある種不思議な感じというか、なんかね、思ってもらえたらなって、思っております。いやー、なんか楽しかった。いや、こんなにね、こう、なんだろうな、こう、不特定多数の人たちが聞ける場で、ボーイズラブの話をするなんてことって、僕多分初めてなので、割とテンション上がっちゃったのかもしれないですね。はい、ということでね、あ、まあ、ぜひともこういう、まあ、言ったものだったりとか、まあ、ね、自分でいろいろ探してみたりとかっていうのもありですけど、まあ、なんとなく興味持ったら、ちょっとね、チェックしてみられたら、見ていただけたらなと思います。はい、それではエンディングいきたいと思います。僕は君のこと大好きだよ。君もそうだよね。それではエンディングです。はい、ということで、やってきました BL 特集ということでは い、楽しめていただけたかどうかちょっとわからないですけども、僕はね、満足かなってね、結構でもこれでもまあなんだろうな、いつもそうだけどもこれでも全然足りないかもっていう思えるくらいに、まだまだいろいろ話したいことっていっぱいあるので、まあね、もしかしたら第2弾がもしかしたら催される可能性もありますし、まあ、まあそれじゃなくてもね、楽しいことは今後もいろいろ話していきたいと思いますので、まあ、ぜひぜひともに楽しみにしていただければと思います。はい、そしてね、毎回恒例の僕の回の次回の予告ということで、次回はね、ここ最近ずっと僕の回は割とその、ま、女性の、まあ、リスナーさんが、まあ、喜びそうなというか、まあ、女性の、ね、趣味の、まあ、ものが結構多かったと思うんですけども、ちょっとまたこれは完全なる自分の趣味に立ち返りまして、11月12日、内田彩さん、アルバム発売おめでとうということで、何度もね、前もうち特集しましたけども、内田彩さんの、ファーストフルアルバムアップルミントについて、大特集したいと思います。はい、ということでね、次回は女性向けではありませんが、ぜひともね、曲聞いてね、僕も CD を聞いた感想だったりとかいろいろね、話させてもらおうかなって思っているので、まあね、人もね、もしね、うちの CD を買った人が僕のこの気まより聞いてるリスナーさんの中でいたら、できればメール欲しいかなみたいな。なんだろうな、この趣味を共有したいなっていうのが、まああったりしますので、まあぜひともそちら、あれば送っていただければと思います。まあね、そちらあとね、まあ以前言いましたけども、福くんがメールを熱望しておりますので、そちら福くん宛てのねメールとか、まあ挨拶案的なそういったものをもろもろ含めてメール在来大募集しておりますので、まあぜひともね、楽しくやれるようにしますので、リスナーさんもね、一緒にぜひとも楽しんでいただければと思います。はい、こちらは、キマユリメールフォームから送れますので、キマユリメールフォームで検索していただければと思います。ぜひとも検索していただければと思います。二重で言っちゃったよあと、メールアドレスからも送れます。メールアドレスがよりみち .club@gmail.com yorimichi@club@gmail.com こちらから送っていただければと思います。あとね、今回多分ね、まだ撮ってないからあれなんだけども、多分僕が読んでいるボーイズラブの作品の中から何かしらセリフを引っ張ってくると思うので、なんだろうな、ちょっとね、なんだろうな、楽しんでいただければっていうとちょっとあれかもしれないですけども、 こう もだえてもらえたら嬉しいなとは思ってそれはなんか違うかなまあまあまあ、そういうちょっと男同士の恋愛っていう、まあ自分が男であるからして、あの表現できやすい部分だと思うので、ぜひともね、あのどういう感想を抱かれたか分かりませんが楽しんでいただけたら嬉しいですはい、ということで、そろそろね下校時間なので、はい、帰ります。はい、ということで、本日集まったのはデジデジでした。それではまたお室でバイバーイ。